皆様、いかがお過ごしですか？花田紀彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期のテーマは、聖書をいかに解釈するか、神の言葉の理解の仕方です。今週第6課のテーマは、解釈はなぜ必要なのか。暗唱聖句は、ヘブル11章6節です。口語訳聖書でお読みします。信仰がなくては、神に喜ばれることはできない。なぜなら、神に来る者は、神のいますことと、ご自分を求める者に報いてくださることと、必ず信じるはずだからである。ヘブル 11-6。 同じ聖書を土台としているキリスト教会にも、多くの教派が存在しています。それは、ある神学者や教会が、聖書のみという原則に従っていない結果であるとも言えます。人間の理性や教会の伝承がそこに忍び込んで、聖書解釈に大きな影響を与えてしまっているんです。さらには聖書のみと主張しているクリスチャンの間でさえ、様々な異なった神学的な結論や聖書解釈の結果が導き出されることがあります。そこには聖書を読む側の精神的な態度やそれまでの人生経験、信仰経験が大きく影響している場合があります。今週は私たちが聖書を正しく解釈するための姿勢について考えていきます。日曜日のところをお開きください。ルカ24章36節以降に、蘇られたイエス様が弟子たちの前に姿を現された場面がありますが、弟子たちはイエス様の姿を見たときに、亡霊を見ているのだと思って恐れおののいたことが記録されています。愛する主が目の前に来られて直接語りかけておられるのに、彼らはそれが復活されたイエス様であるということに気づきませんでした。彼らはイエス様が蘇られることは直接聞いていましたが、彼らの中に刷り込まれていた誤ったメシア感によって正しく理解できなかったのです。当時のユダヤ社会の中にあった価値観が聖書の真理よりも優位な立場を占めていたということがわかります。評論家の山本七平氏は、日本教徒キリスト派という表現を使っていますが、日本という文化の中に生きている私たち日本人クリスチャンも、イエス様の弟子たちが陥ったのと同じ過ちを犯してしまう危険性があります。月曜日のところをお開きください。聖書は古い外国語によって書かれましたので、私たちがそれを正しく理解するためには、まず翻訳される必要があります。しかし人間が行う翻訳という作業に完全はありませんから、いろいろな訳を比較しながら聖書を研究することはとても有益です。そしてイエス様ご自身もなさったように、それらが解釈される必要があります。その時の大切なポイントは、謙遜な気持ちで聖書を学ぶということです。聖書に対する姿勢で一番危険なのは、自分はすでに知っている、分かっているという傲慢な態度です。ヨブ記11章7節と8節にはこう書かれています。あなたは神の深いことを極めることができるか、全能者の限界を極めることができるか、それは天よりも高い。あなたは何を成し得るか、それは黄泉よりも深い。あなたは何を知り得るか。私たちは聖書を前にしていくらでも傲慢なルシファーになれるということを覚えておく必要があります。火曜日のところをお開きください。聖書が書かれた時代のその地域には、その時代、その地域ならではの文化的背景があります。それらをよく理解して聖書を読むことは大切なことですが、それ以上に 聖書の言葉は時代や地域を超えて、その後のすべての時代や地域の人々のために与えられたメッセージでもあります。そしてそれらは霊感を受けて書かれたものですから、私たちも聖霊の助けがなければ、それは単なる歴史書や文学書で終わってしまいます。謙遜な思いと飢え渇いた心を持って、御言葉に向かっていきたいと思います。水曜日のところをお開きください。イエス様の御言葉を直接聞き、イエス様の品性に直接触れることができたはずの当時の宗教指導者たちは、聖書の真理を受け入れることができませんでした。ヨハネ12章43節はその理由をこう説明しています。彼らは神に褒めていただくことよりも人の間での名誉を重んじたからです。月曜日のところで傲慢の問題に触れましたが、真理を見えなくしてしまうのは人間のこの罪の思いです。神に従うことよりも自分自身の思いを優先させようとします。神の言葉を参考にはしますが、それを行うかどうかを決めるのは自分自身の思いです。それは自分自身を神よりも高く置いてしまっているという結果です。それは神様を自分のために利用することであって、自分自身の欲のために聖書の解釈に自己中心というフィルターをかけるようなものです。木曜日のところをお開きください。第二ペテロ3章16節。彼はどの手紙にもこれらのことを述べている。その手紙の中にはところどころ分かりにくい箇所もあって、無学で心の定まらない者たちは、他の聖書についてもしているように、無理な解釈を施して自分の滅亡を招いている。人間の罪が聖書を間違って解釈させることがあるとしたら、私たちの聖書に向かう心の姿勢は重要です。聖書を読んでわからないことは疑うのではなく、理屈を並べて解釈しようとするのでもなく、わかりませんと、まずは正直に謙遜に認めるという姿勢が大切です。もしわからない箇所があったとしても、神様はすでに私たちに救いのために必要な光を与えてくださっているのですから、そのすでに与えられている光に従って忠実に歩み続けることです。箴言4章18節に、神に従う人の道は輝き出る光。進むほどに光は増し、真昼の輝きとなる。と書かれているように、正直に忠実に歩み続けるとき、神様は私たちにさらに大きな光を与えてくださり、わからなかった真理にも目を開かせてくださるのです。金曜日のところに引用されているホワイト夫人の言葉をご覧ください。御言葉を研究するときには、先入観や先天的あるいは後天的な観念を研究の門口に置いてきなさい。自分の意見を擁護するために聖書を研究するのでは真理に到達することができません。そうした考えは門口に置いて、砕けた心で入っていき、神がお語りになる言葉に耳を傾けなさい。キリストの足元に座り、謙遜な心で真理を求め、キリストについて学ぶときに、御言葉を理解することができます。聖書研究に自信のある賢い人に向かって、キリストは救いの知恵を得たいならば、柔和で心の謙遜なものになりなさいと言われます。既成概念で聖書を読まないで、偏見を心から取り去って、注意深く祈りのうちに聖書を調べなさい。読んでいてある確信に到達し、自分がこれまで抱いていた意見が御言葉に一致していないことが分かったら、御言葉を 自分の意見に従わせようとしてはなりません。自分の意見を御言葉に一致させるようにしなさい。過去の信念や習慣によって理解力が支配されてはなりません。心の目を開いて律法の中から実に素晴らしいことを見出しなさい。そこに何が書かれているかを見出し、永遠の岩の上にしっかりと立ちなさい。謙遜になって御言葉を求めていきましょう。繰り返し繰り返し御言葉を学び、それを心の中に宿していくこと、そしてそれを生活の中で適応していくこと、その積み重ねが私たちの品性を終わりの時代の神の民としてふさわしいものに作り変えていきます。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、空気を読むという日本独特の文化があなたに聖書の価値観と相反する行動を取らせるようなことはありませんか？それに気づいたとき、あなたはどうしますか？第2番目、聖書を読んでいくとき、神様が私たちに具体的な行動を取るように道を示されることがあります。しかし、御言葉が示す方向があなたの願望とは別の方向を示しているとしたら、あなたはどうしますか？考えてみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。